伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。今から35年前にあたる1986年8月21日の夜、アフリカ西部の国カメルーンで起きた火山ガス災害は世界中に大きな衝撃を与えました。この日の午後9時過ぎ、カメルーンの西部ナイジェリアとの国境に近いニオス湖という湖から大量の火山ガスが流れ出して、麓の村々を襲い、多くの死者を出したのです。今回はこの火山ガス災害について伊藤和明さんに伺います。伊藤さん、どのぐらいの犠牲者が出たのですか？
はい、あのね、ニオス湖という湖に最も近い村、ニオス村という村ですけども、はい、そこではね、およそ1200人の住民が亡くなったんですね。で、生存者はわずか6人と呼ばれてます。うん、それから東の方へ8キロほど離れたスプム村というところではね、およそ300人から西へ約7キロ離れたチャ村という村では52人、はい、さらに、ね、北の、10キロ以上も離れたファング村という村では住民全員にあたる23人が亡くなりました。で、まあ、その他の村々の死者を加えますとね、このニオス湖の周辺では一夜のうちに1700人以上が犠牲になったということなんですね。はい、またね、この牧畜が盛んなところなもんですから、あの牛のような牧畜が約7000頭ですかね、はい、家畜が火山ガスの犠牲になりました。
うん、問題のこのニオス湖というのは火口湖ということですが、どんな湖なんですか？
これはですね、オクという活火山の山頂にある、まあ、標高でいうとおよそ1200メートルにある火口湖、火山の火口に水が溜まってできた湖で、はい、周囲がだいたい長さ6キロぐらいの楕円形をした湖なんですね。深さがおよそ200メートルで、400年ぐらい前の火山の噴火によって形成された湖だというふうに言われています。はい、で、まあ、普段はね、穏やかで青い水をたたいていたわけなんですけれども、この湖面がね、事件の後は一面に茶色に変色をしてしまったということなんですね。
はい、青かった湖面が茶色に変わったということですが、これは一体どういう現象なんでしょう？
これはね、大量のガスが湖の底から吹き出されたことによって湖の中がかき回されたということなんですね。じゃあその吹き出されたガスの正体何だったのかということですが、まあこれね、世界の科学者たちの最大の関心事だったんですね。で、死者の出た集落はいずれもニオス湖周辺の谷の中に、まあ、点在をしていたということなんですがね。
はい、谷の中にある集落が被災したということは何を意味しているんですか？
このニオス湖から流出したガスが空気よりも重くて谷底にしばらくこう滞留していたってことを意味しているんですね。はい、で、災害のあとね、アメリカとかフランスとか日本からも調査団が派遣をされました。で、その調査の結果、湖から流出したガスの大部分が二酸化炭素 CO2 ですね、はい、二酸化炭素だったということが明らかになりました。つまりね、この谷の低いところに滞留した大量の二酸化炭素によって住民が窒息死したということなんですね。はい、まあ、一方、生き残った住民の話から、なんかね、卵の腐ったような匂いがしたとか、あるいは翌朝までしばらく気を失っていたとかね、あるいはガスでもって肺や喉をやられたという証言も得られてるんですよ。で、それからまたね、住民の多くが顔とか手足に火傷を負っていたということなんですね。で、中にはね、着ていた衣類は焼けていないのに胸とかお腹に火傷を負ったという例もありましてね、多分これはガスと汗が反応して火傷になってしまったんじゃないかと考えられています。
はい、ということは二酸化炭素以外のガスも流出したということでしょうか？う
ん、そうなんです。卵の腐ったような匂いっていうのは、これは明らかに硫化水素の匂いなんですね。 それから気を失ったっていうのも、この硫化水素特有のいわゆる麻痺性のガスによる中毒症状、
はい、
それからまたね、肺や喉をやられたっていうのは二酸化硫黄、亜硫酸ガスですね、二酸化硫黄によるものと考えられてます、
はい、
で着衣は着てるものは焼けていないのに、胸や腹に火傷を負ったっていうのは、濃い二酸化硫黄のガスがね、体の表面の汗とこう化合して亜硫酸あるいは硫酸に変じたものじゃないかと言われてるんです。で、まあ、こういった点を総合してみると、ニオスコから吹き出された大量のガスの成分大部分が二酸化炭素で、その他にあの有毒性の硫化水素とか二酸化硫黄がかなり混在していたものと考えられています、
はい、
で硫化水素とか二酸化硫黄っていうのは火山性のガスでありますからね、ニオスコの湖底で何らかの火山活動があったんではないかということを示唆しているんですね、
はい、大量の二酸化炭素などのガスですが、どんな仕組みで噴出したと考えられているんですか。
これがね、なかなか難しいんですけども、ニオス湖の地下に存在しているマグマだまりから、
うん、
こう慢性的な火山活動が続いていて、長い間にそのガスが少しずつ供給されて、あの湖水、湖の水に溶け込んでいた。で、高い水圧のもとに封じ込められていたということなんですね、うん、で、このようにして封じ込められ蓄積されていた火山ガスが何らかの衝撃によって一気に噴き出した、
うん、
でその噴き出したガスの量はおよそ1立方キロぐらいだったと言われています。で湖面がね、茶色く変色していたっていう事実は、水中で激しいこう攪拌かき回しが起きた結果、水が濁ったっていうことを意味しているんですね。その攪拌の原因というのは湖底で起きた地滑りなのか、それとも火山現象なのか、これはいまだに謎のままなんですよ。ただ硫化水素や二酸化硫黄などの火山ガスが同時に噴出していたっていう事実は、これ噴火というような現象が発生したことを思わせるんです。でしかもね、瞬時に大量に噴出した二酸化炭素などのガスが、これ空気よりも重いもんですからね、いわば死の雲となってね、谷を流れ下って、谷筋に点在していた集落、その死の雲の通り道になった。しかも夜中だったために、住民の方々は逃げる暇もなくて、いわゆる酸欠状態になって、窒息による集団死を招いてしまったということなんですよ。で大事なことはね、このように湖底に大量のガスが蓄積されるっていうのは、この湖が熱帯にあったためというふうに考えられてるんですね。
熱帯の湖に特有の災害だったということですか、
うん、そうなんです。日本のようなね、いわゆる温帯にある湖では四季の変化がありますんでね、水温分布がこう変わる春と秋には湖の水がこう循環するんですよね、でまあおのずから静かなかき回しが行われているということなんですが、熱帯は四季がありませんからね、四季のない熱帯の湖では自然の循環が行われないためにね、湖底から染み出した二酸化炭素のようなガスが水中にたまる一方だったと。それが何らかの衝撃によってこの時湖から放出されたんだろうと考えられています。ですからね、35年前に起きたニオスコの災害は熱帯の火口湖に特有の災害だったと位置づけることができると思います、
はい、二酸化炭素そのものには毒性はないのに、本当に恐ろしいことが起きるものですね。
そうなんですよ。実は日本でもこの二酸化炭素による犠牲者の出た事例があるんですが、このお話は次の回に譲ることにしましょう。
伊藤和明さんに伺いました。